東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
カナダヨタのマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子カナダユカがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして、これからの季節とっても虫が怖いカナダユカです。さあね、聞いてる方はお気づきかと思いますが、私なんとこう新型コロナウイルス感染症の影響でですね、今日はオンラインでの収録となっているので、まあね、電波の都合上とかでお聞き苦しい点もあると思いますが、許してくださいということでね、これから、さっき冒頭でも言いましたけどね、これから、まあ、コロナもね怖いんですけど、何が怖いって虫。私はね、コロナは自分でなんとかこうね、予防して人にうつさない、うつされないっていう、何かこう知識はこうね、浮かんでくるんですけど、どうしても虫だけは毎年ね、こう、来ないようにするのがこう永遠のテーマということでね、今年もそんな、こう、怯える何ヶ月かを過ごさなきゃいけないのかなと思うとね、ちょっと辛いんですが、さあ、行ってみましょう。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、sanada@radio365.net、sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田ゆかのマイフォーカスレディオ第62回目放送、明けない夜はない、始まります。この番組は、レディオ365、株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは、偉人からアニメ、漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。ということで、早速行ってみましょう。一つ目の名言はこちら。日本の漫画家、水木しげるさんの名言です。怠け者になりなさい。ということで、皆さん、水木しげるさん、当然ご存知ですよね。代表作はね、やっぱゲゲゲの鬼太郎ね、ありますよね。これ余談なんですけど、なんでゲゲゲの鬼太郎にしたのかなって、この名言を知った時に私調べたんですよ。で、水木さんって本名が村しげるさんって言うんですよね。で、しげるさんは小さい時に自分の名前を、まあ、しげるって言えなかったので、ゲゲルとかゲゲとか言ってたので、こうゲゲゲの鬼太郎っていう名前にしたということなんですね。で、この、怠け者になりなさいっていう、まあ、お話っていうか名言なんですけれども、これは水木さんが、まあ、何十年にもわたって世界中の幸福な人、不幸な人を観察してきた体験から見つけ出した幸せになるための知恵の条件として言われてて、まあ、7箇条あるんですよ。で、その7箇条の中の、まあ、第6条として言われてるんですね。で、私この7箇条を全部こう見させてもらって、その中のね、一番こう私がこうグッときたのは第2条で、しないではいられないことをし続けなさいっていうのがあるんですよ。最初どういう意味なんだろうと思ったんです。でもこれって多分こう時間を忘れて時間を忘れて、こう物事に取り組めるぐらい自分が熱中することをやるっていうことが、やっぱり幸せなのかなって 自分的にこう解釈したんですよ。であとちょっと辛いなと思った条件が、才能と収入は別、努力は人を 裏切ると心得よっていうのがある。でなんか今までね、努力はね人を裏切らないみたいな名言とかしてきたんですけど、これを思った時にその努力をする方向を間違えちゃいけないなと、あのなんか考えた、これどういう意味なんだろうと思って、だからこの才能と収入、まあ、もちろん才能があって収入はそれにあの比例するのかもしれないんですけど、まあ、努力は努力する方向を間違えると全然絡まっちゃうよっていうことなのかなと思ったので、でなるほどなと、この名言あの7か条ぜひね皆さん見てもらいたいと思うんです。あの今まで私がこうやってくださいじゃないですけど、紹介してきたいい言葉を伝えてるよりも、人のうちにあるこうなんていうの、こうダラダラしたところっていうのもやっぱこう人の幸せになるための、まあ、条件っていうことでね紹介されてたので、まあ、素晴らしいなと思って今回、ね、この時期だからこそのね名言をね紹介させてもらいました。そしてでは2つ目いきましょう。天才バカボンのパパの名言、これでいいのだ。天才バカボンのパパ知ってますよね。赤塚不二夫先生の、まあ、ギャグ漫画なんですけど、これ実はあの私思ったんですけど、バカボンのパパが主人公じゃないんですよね。本当はバカボンが主人公で、まあ、パパがだんだん面白くなっちゃったみたいな感じで、で何が名言かっていうのが、このパパって何々なのだっていう断言をいつもしてるんですね。で自分のこうなのだって断言するっていう自分の、まあ、言葉に責任を持つっていうことで、人って大体思われるかもしれないみたいなっていう逃げ道を用意したくなるんですけど、まあ、パパはねちゃんとこう断言してそれを行動していって加速していくっていうねところで、まあ、今回この名言をね紹介させてもらったんですけど、これパパ、あの天才バカボンって、天才ははじめちゃんで、バカボンが息子で、でっていう名前らしいんですよ。で天才バカボンのパパっていう設定で、最初はバカボンが主人公で、まあ、書いてるうちにパパが面白くなっちゃったっていうのを先ほども話したけど、あの赤塚不二夫さんが何かあの取材でなんかね言ってましたね。ということでね、今日は先が見えなくて苦しい時に聞きたい名言をね紹介しました。皆さん先が見えませんけど、きっと明けない夜はないので頑張りましょう。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら。
こんなクソ、
たまるか。うわあ。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかずフォーカス。 このコーナーでは私視点でとにかく気になるテーマを勝手に気ままにトークするコーナーです。ふう、危なかった。ということで今日のテーマは自粛中何か変わった?にフォーカスしたいと思います。自粛中ね。このコロナ騒動っていうんですかね。この緊急事態宣言が出て、家でとか生活することってすごく皆さん多くなったと思うんですけど、緊急事態宣言になる前と後で生活スタイルってどう変わったかなっていうのを、まあお話ししていきたいなと思います。主に私のね皆さんもね、なんかどうだったかっていうのがあったら、ぜひコメント、新しいウェブサイトの方にね、コメントいただきたいと思います。さあね、私、生活スタイル、まず仕事なんですけど、仕事は、このラジオ以外に、別で普通にこう仕事をしてるんですけれども、まあ以前、ラジオでもお話ししたことはあったんですが、私自身は、特に仕事場は緊急事態宣言でこう休まなきゃいけないっていうのには当たってなかったんで、やっぱこう会社に行くことは、まあ日常にあったんですけれども、まあたまにこう家で作業できるときは家で作業したりっていうのがあったんですが、そうだな。まあでも電車の中は人がやっぱり少なくって、仕事に行かなきゃいけない人も、距離感を保ちながら、まあ、電車に乗れたっていうのは、まあ、それでもまだ良かったのかなって思います。そしてね、やっぱり給与っていうのはね、やっぱりこう、正直な話、減ったんですよね。まあ、これをね、ちょっとどうしていこうかなと、ちょっとね、考えているところなんですが。そして、こう、コミュニケーションっていうところですね。人との会話、ほぼしないですよね。で、会社は、あったとしても、そこって、一対一でお客様とこう接する場所なので、そもそもお客さんがお店やってても来ないんですよ。もちろんね、皆さん自粛されてるので、来ることって少ないんですけれど、だからほぼ、一日会話しないというか自分すらこう一言も発しない時っていうのもあったので、やっぱりそれだとね、ちょっと辛いなって。だからこうやってラジオやったりとか、人と誰かと喋らないとね、辛いなと思って、やっぱこう親に電話して話すっていうのが増えたかなと思います。で、やっぱりこう、実家に帰れないのもあるから、ね、心配だし。だから、毎日じゃないですけど、ほぼ毎日電話をかけるようにはしていました。で、ね、あとね、このコミュニケーションといえば、ズームですよね。これ、すごい復旧しましたよね、ズーム。飲み会だったり、こういう仕事だったりって。で、今、海外だとね、ズームで恋人見つけたりとかっていうのもね、あったりするぐらいなので。あと、そうですね、自宅でどう過ごしてるかっていうところなんですけれども、やっぱりね、この自粛で自分でこういう人間なんだなっていうのが、なんか分かってきて、やっぱりね、だらだらが好きなんだなって思ったんですよ。やっぱ家で早く起きなくていい日っていうのが、やっぱ増えたといえば増えたんで、やっぱこうゆっくり起きてダラダラ用意してとか、お休みの日なんか一日寝巻きのままとかねあったりするので、あとはそうですね、 YouTube 見たりとか、やっぱりこうその時間を使って勉強、このね、やっぱラジオをするにあたってこう自粛中にいろんなやっぱ情報を収集するにあたって、あ、これラジオで話したいけど生放送に撮っとこうとか、そういうネタ探しっていうのをたくさんできたかなと思います。あとはもうね、やっぱりこう体がなまらないようにね、ランニングっていうのを5月下旬ぐらいからですね、中旬から、まあ ほぼこう1週間に1回は外で走るようにっていうのをしてます。本当にね、なんかね、体が重くなったのなんでか分からないけど、だからこの緊急事態宣言があって自粛してるんですけども、まあ嫌なことばかりじゃなくて、まあ、いいこともあったなと、ね、皆さんはねこの自粛中ね何か変わったことはありましたでしょうか、ということです。なんか局長からヤジが飛んでるんですけど、そこはスルーします。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
ん？何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京、長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流、七夕に出会い夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願いよ、2019年7月7日七夕公開。
真田ゆかのマイフォーカスレイディオ、エンディングの時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、日本の漫画家水木しげるさんの名言と、天才バカボンのパパの名言紹介しました。そしてゆかずフォーカスでは、自粛中何が変わったっていうのをテーマにお送りしました。まあね、ランニングとかねしてるんですけどね、ちょっと動くと疲れるんですよね。これは、なんていうの、なんか、エコノミー症候群的な、ずっと動かないから、みんな結構、ちょっと歩くと疲れるよねっていう人いるんですよ。それは、別に、なんていうのかな。だから、体重が重くなったとかっていうわけじゃなくてもって言ってた、ネットでは。で、局長がずっとね、なんか太ったからだ太ったからだってねヤジを飛ばしてるんですけどね、ひどいね。でもどんなにランニングをねこうしても、やっぱりこう普段の生活スタイルっていうかに戻らないと、この自分のだらけ具合っていうのは抜けないのかなと思います。だってこう家でじっとしてて、それでもまあ多少は少なくなったとしてもお金は入ってくる、雇ってもらってる、入ってくる状態ではあるんですよ。だからそれをね、良しとしちゃいけないなと。やっぱ自分からね、いろいろこう、お金をね、もらいにというか、行かなきゃいけないなと思ってね、またいろいろ営業とかね、したいななんて思っております。のでね、また、ラジオの方も皆さん聞いていただけると嬉しいです。それではね、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。先ほどもお話ししましたが、4月1日からスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しております。で、皆さんどしどしコメントお願いいたします。ということで、それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第62回目放送、明けない夜はない、これにて終了です。で、ここまでのお相手は、運動してるのに体重が加速していく真田ゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.